ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。ではタルッコボイス、今日も小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちでお送りしていきます。ナビゲーターは田口智子です。さて、まずは今回の出演者タルッコさんたちからいきましょうかね。自己紹介をお願いします。
岡田修平。
日の森正宗です。
はい、修平くんと正宗くん、学校は何年生ですか？
1年生。
はい、1年生ですね。では大人の紹介ということで、実は今日はいつもレギュラーメンバーだった池田さんがお休みで元野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
元野裕次郎商店だね、元野さんに来ていただきました。お忙しいところ本当すみません。
はい、
さて元野さん、
はい、
今日の2人なんですけど、まあ、この後もう2人子供が出てくるんですが、
はいはい、
サフィーっていう、まあ、グループ、
いや
団体、
ちょっと初めて
聞きました。ね、ちょっと私もね、はい、まだ分かっていないところがあるので、今日はねサフィーのコーチを務めていらっしゃいます本田拓磨さんに来ていただきました。本田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
本田さん、サフィーってどういう団体なんですか？
ですね、まだ作ってから1年経ってないんですけど、うん、今子供をメインにスクール活動をしておりまして、遊びから学ぶっていうのをビジョンに、活動してます。
はい、なんと今回の出演も本田さんの方からFM オタルに、ね、ご連絡いただいた。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
なんか社会体験とかそういうものを重視されてる？
そうですね、週1回コーディネーション運動だったり、はい、ダンス運動をしてる中で、空いてる時間とかにちょっと地域の方と交流をする場として社会体験を実施していて、何かこの子どもたちに、自己表現というか、そういう場でラジオ出演できたら面白いなということでお話しさせていただきました。
わかりました。じゃあ今日は正宗くんと周平くんにいろいろと話を伺っていきたいと思います。じゃあこの後は、翼くんとジュナちゃんも出ていただきますが、サフィーの、ことした4人今回ね出演していただきますので、よろしくお願いいたしま す。まずは本田さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ早速元野さん、
はい、
こうタルッコたち、しかも小学校1年生って今回初めてですよ。
いや、実は私の娘も小学校2年生で、
はい、そうですか、
はい、山手小学校に通ってるんですけれども、はい、いや、なんかやっぱり1年生って聞くとこうね、初々しい感じ の、
ね、
なんか1年前なんですけど、こう懐かしい感じが
しますよね。
はい、
はい、ではそんな1年生の2人に話を聞いていきたいと思いますが、周平くんと正宗くんはずっと小樽に住んでるんだよね。
はい、
周平くんも、
はい、
はい、周平くん声出さないとラジオだから聞こえないからね。ね、顔見えないから
一生懸命うなずいてくれてるんだけど、
うなずくだけだと聞こえないから、うんって言ってね。はい、じゃあぜひどんどん元野さんからも質問があれば、はい、
で僕もね、生まれも育ちも小樽で、はい、僕もタルッコの一員なんですけれども、小樽に住んでて、小樽に暮らせて、小樽のどういったところがこう好きかな、
どう
かな、
正宗くん、どう、小樽のどんなとこが好きとかある？
ないか
まさかのない、うん、え、本当？普段どんなとこで遊んでるの？
広場とか。
広場って
公園かな。
うん、
あ、本当。
お家の近くに。
うん、
お家の近くの公園ったら何の公園かな。
うん、なんかね、美術館があって、うん、そこになんかいっぱい広くて、うん、なんかそこでね、人が遊んだりできる場所があるから、そこでいつも遊んでた。
あ、そうなんだ。
へ
え。周平くんも、周平くんなんか小樽で好きな、小樽のここが好きっていうのはある？
公園。
あ、やっぱり公園なんだ。うん、公園は毎日行くの？
毎日ではないけど、結構行く時が多い。
あ、本当。うん、公園に行くとも約束しなくても友達とかいっぱいいるの？もうみんな遊んでるの？
いろんな小学校じゃない友達もいるから、その人とも
同じ小学校じゃない子も遊んでるんだ。
うん、その子も俺の友達だし、
うん、
なんかプールが終わるときにいつもなんか行くときが多いの。
周平くんプール通ってんの？
うん、
あ、そうなんだ。正宗くんも、
うん、
プールに行ってるの？
はい、
わすごい。
へえ。
サーフィンとか疲れて全然行かないけど。
そうなんだ。
そっかそっか。プールはあそこ？サンフィッシュさんとか？
あの
ソプラティコ？
ダンスとかが
ある。あ、そう、そこ。
ソプラティコだ。
そ
っかそっかそっか。
え、じゃあ学校に行ってプールにも行ってサフィーの活動もして、あとなんか習い事とかしてるの？
うん、ダンス。
あ、ダンスも？
ダンス。
ソプラティコでもダンスもしてる。
うわ、
そうなんだ。
忙しいね。
ダンスってあれ？あのヒップホップとか？
いや違う、ダンス。
ダンスなんだ。
ダンスとプールしかやってない。
ダンスとプールしかやってないんだ。おお。
ダンスって例えばどんな踊りするの？
ダンスといえばなんか踊り。
まあ、そうだよね。
ただ踊るだけ。
ただ踊るだけ。
ただ踊る、踊ってなんか柔らかくなっただけ。
体がね。
ああ、そっかそっか。硬かった体が柔らかくなってきたんだ。
そうなんだ。
ダンスはでも楽しいの？
楽しい時もあるけど、めちゃくちゃ疲れる時もある。
あ、疲れるんだ。
確かダンスの時、終わった時、あの友達がいたら、
うん、
5時半まで遊ぶ時と遊ばない時がある。
あ、そうなんだ。あれ、海とかは行く？
行く行く
行く。
え、
最後の休み行く。
あ、行くんだ。もう決まってるんだ。
え、今までも夏は小樽の海で海水浴したりした？
ああ、確か塩屋行った。
ああ、塩屋ね、
うん、
どうだった？楽しかった？
塩屋行ったし、
うん、
あそこってなんて言うんだっけな、
蘭島？蘭
島、蘭島、
蘭島に行ったんだ。蘭島の海楽しかった？
うん、
うん、
でもやっぱり塩屋の方がいいかな。
ああ、そうなんだ。
まあ蘭島って大体同じなんだけど、
うん、塩屋はね、ずっと遠くにこう沖に出ても足が届く
ところと届かないところ、
届かないところがあるもんね、うん、
でもあの届くところは波が高いんだよ。
そうだよね。
そっかそっか。
でも届かないところが波がちっちゃい、
うん、いや小樽ってそうだよね、大きい海もあるし、逆に言うと大きい山もあるよね。天狗山っていう山もあるよね。
あ、そこでまたサフィールの、
ね、登ったの。
え、天狗山？
うん。
え、
登山したんだ。
あんな大きい山登ったの？
うん、頂上まで登ったよ。
すご
い。すごい。
それで降りた。
で降りたの？
いや、車で降りた。
あ、ほんと。あ、車、降りるときは車で。
うん。1時間ぐらいはかかった。1時間ぐらいで登った。
へえー。すごいね。
でその次また登山とかで登って、
うんうん、え、2回も登ったの、うん、そうなんだ。
でその次めちゃくちゃ怖い船乗って、
小樽満喫してますね。
すごいね。
そっか、
船が一番怖かったな、
うん、え、どこで
波でめちゃくちゃ落ちそう。
小樽ってやっぱりそうだよね、海もあるし山もあるし、遊ぶところって公園もねいっぱいあるし、遊ぶところいっぱいあるからいいよね。
わかりました。じゃあ周平くんと正宗くん、最後に将来の夢聞かせてくれますか？
将来大人になったら、
うん、
消防士。
おお、
かっこいい。
周平くんは消防士。
周平くん消防士。
正宗くんは
警察官。
おお、2人ともかっこいい。
すごいね。
ぜひ2人とも夢を叶えて小樽の町を守ってください。
守ってください。
できなかったらしょうがない
し。そうだ、それはできなかったらしょうがないさ。できる限り頑張って。
ね。
ね。
いや、頼もしいな。
できるだけ人を助けたり。
おー、素晴らしい。
悪い人たちを捕まえたり。あ、
それは警察。
なるほど、そうしたらね、まさむくんだね。
わかりました。
なんか炎を消したりするのが消防士。
消防士だ。消防士はそうだよね。
だからちっちゃい
方が。通報入ったらすぐ準備して、すぐ消防車になって、すぐ現場に駆けつかないとダメだよ。
そうだ、
うん、
はい。
小樽ってさ、やっぱり坂が多いから、消防車の車とかもこう通るのって大変だけどね、
うん、
でも坂が多い町っていうのもまた小樽のね特徴だけど、あのやっぱり天狗山登山登るのと同じぐらいね、あの大変だけども、やっぱり坂っていいよね、
うんうん、楽しい時も
景色がいいよね。
はい、じゃあ周平くんと、正宗くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまず自己紹介をお願いします。
私は佐野ジュナです。
ジュナちゃん、
ジュナちゃん、
はい、何年生？
2年生です。
はい、
はい、
そして固まっております。名前言うだけ
で。石垣翼です。
石垣翼くん、はいはい、翼くんも何年生か。1年生。
1年2組です。
1年2組、
はい、2人とも同じ学校なの。あ、学校違うんだ。うん、そっかそっか。
花園小学校です。ち
なちゃん、あ、翼くんは花園小学校。ちなちゃんは
天宮中央でした。
あ、天宮中央。学校楽しい。
うん、
すごい楽しい。
いじめられて全然楽しい。
なんでいじめられてんの。
なんか、ね、
いじめられてる風には見えないけどな、翼
くん。なんかね、いつもね、なんか、ね、いつもね、なんかね、帰るときにね、なんかね、腹立つ子いるんだよ。
腹立つ子がいるの。
でね、それでね、
うん、何されるの。
待ってって言っても聞かないでさ、行ったりとかさ、
あ、そうなんだ、大変だね。
いろんな子がいるね。
しかもね、
ジュンちゃんは楽しい学校。
うん、
うん、
いじめられたりとか。
どんなとこが楽しい。
なんか、音楽の時に、なんかペアとなんか一緒にじゃんけんとかして、勝った人がなんか前に出て、なんかもう一回じゃんけん大会みたいにして歌ったりして。
あ、そうなんだ。
楽しい時も、
楽しい時もある。
楽しい時もあるけど、嫌いな時も。
みんなそうだよ、それは。
俺の嫌い、俺の嫌いな勉強は国語です。
私も国語好きじゃない。
俺の大好き。
算数好き。
あ、すごい。
俺ね、生活好き。
生活、
生活も好きかも。
俺ね、生活一番好きでね、2番にね、算数好き。
お、すごいじゃない。あ、ジェナちゃんもじゃあ算数が一番好き。
俺
一番好きっていうか、なんか生活も好きだから、どっちもどっち。
そっか。
いや、好きなね、勉強がいっぱいあるのはいいことで。
生活ってどんなことするの。
いろんなことする。
いろんなことするの。
いや、最近は、なんかおもちゃ作ったり、なんかトイレットペーパーのシートとかでなんか、
ゲームとかする。
ゲームとか作ったりする。
あ、そうなんだ。おじさんのね、娘もね、小学校2年生で、山の手小学校に通ってんだけど、なんかちらっと聞いたことある、それ。なんかを作ったりとか、いうのを聞いたことあるね。でさ、ジュナちゃんと翼くんって生まれた時からずっと小樽？生まれてからずっと小樽に住んでるの？
生まれ
高島、
あ、高島の方にもいたんだ。
高島、生まれて高島いたから、高島からその家が小さかったから大きい家に引っ越して、
そうなんだ。
天宮中央小学校になった。
そっかそっか。小樽ってさ、今住んでる町なんだけど、なんか小樽で、小樽のこうどこが好きとか、こういうとこが好きとかある？普段何して遊んでるかな。
普段なんか
学校以外で、
妹とかとなんか図書館とかで借りた絵本をなんか読み聞かせとかして、なんか見てる。
あ、そうなんだ。
すごい。
図書館って遠いよね、小樽の図書館ってね。車で
行ってる。
行って、
俺ね、なんかね、図書館と近い。
そうだね。
あ、そうだよね。
翼くんは近いから
ね。俺ね、最初ね、千歳にね、行ってね、でね、アパートにね、住んでね、でね、そのアパートの近くの家に住んで。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ千歳から小樽に来たんだ。
千歳から。
そっかそっか。
そっかそっか。じゃあ例えばさ、公園で遊んだりとかもする？
友達とかはたまにやるけど、でも夏休みとかだから、あんまり友達がなんか紙になんか1日何をするとか書いてるから、全然遊べなくて、2回しか遊んでない気がする。
あ、そっかそっか。小樽ってさ、海とかでっかい海もあるし、あとでっかいお山もあるけども、海とか山とかで遊んだりしない？あんまり。
全然しない。
全然しないんだ。
ミックススクールではなんか登山とかするよね。
あ、そっかそっか。
でも、
う
ん、でもさ、なんかね、
海が来る
でもね、俺ね、うん、そういうね、自然のねことはあんまりね、好きじゃない。
好きじゃない。そっかそっか。
海は遊んだことある。
うん。
ジュナちゃん、どっかの海今年行った？
行った
行った。
なんか
海水浴？
なんか海で、なんか、うん、高島にあるなんか海でなんかクルージングミックススクールでやった。
すごい。
すご
い。船、お船乗ったの？すごいね。
そうだよ、船乗ったよ。
でも翼いたっけ？
いたよ。
いた。頭の中に入ってない。
記憶にない。
記憶にない。記憶すぐ消えるん
だ。消えちゃう。
船に乗った時楽しかった？
楽しかった。
あ、そっか。
え、俺ね、船ね、結構ね、早かったけど全然怖くな
かった。怖くなかった。
さすがおたる子。そうですか。
怖い時もあったけど、怖くない時もあった。
じゃあちょっと2人にも将来の夢、なんか大人になったら何の仕事したいか聞いていい？じゃあ翼くんから。
サッカー選手。
おお、かっこいい。かっこいい。サッカーやってるの？
サッカー今習って
る。今習ってるんだ。
チームなんていうの？
ビエント。
ビエントと
かっこいい。
かっこいい。ビエントだって強いよ結構。
強いの。すごいね。
だってね、めっちゃ勝ってるから。
あ、そうなんだ。
でもね、アサリの方がね、結構強い。
アサリ強いよ。
ね、だってね、この前ね、
友ジナのお兄ちゃんがサッカーやってから、
うん、アサリがね、強いよね。
アサリ強い、絶対強い。
アサリね、
エレナも強い。
アサリとね、ビエと戦った時ね、
そんなチーム名なんだよね、今ね。
でね、なんかね、アサリね、なんかね、勝ったんだよ、ビエと負けた。
あ、そっかそっか。
そうだね。
ジュナちゃんは大人になったら、大人になったら夢、
自分の家建てて、うん、妹と暮らして、畑あるなら畑作って、うん、ブルーベリーの木とか植えて。
さすが女子はすごいですね。いや、すごいな。ジュナちゃん、そうやってね、具体的に夢を持ってるとね、叶うよ。
すごいすごいすごい。
間違いなく叶う。
ジュナちゃんの妹さんはおいくつなんですか？
今4歳で。
あ、かわいいね。4歳か。
もうすぐで5歳。
そっかそっか。
そっかそっか。
9月に。
かわいい？
憎たらしい時もあるけど、かわいい時はあんまりない。
かわいい時
はあんまりないな。
あんまりない。
だけど一緒に将来住みたいの？
うん。妹が誘ってくる。
頼られるお姉ちゃんなんだ。
ね、そうだね。
ねえ。じゃあ2人から1曲、何か曲をリクエスト欲しいんですけれども、何の曲にしますか？
BTS。
BTS。
曲いろいろあるけど、どうする？
ダイナマイト
でいい？はい、じゃあサフィーの2人からのリクエストで BTS でダイナマイト、翼くんとちゅなちゃん、ありがとうございました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではまたちょっとメンバーが変わりまして、
はい、
今度はですね、市内の全然別の学校なんですけど、4年生の女の子2人、
うん、
はい、自己紹介をお願いします。
山手小学校4年1組の太田十和子です。
はい、はい、
潮見大小学校の4年2組小栗結菜です。
今度はちょっとこう学年も上がりましたので、
ちょっと上がりましたね。
いろんな話がまた聞けそうな、
ハキハキとしたこのエネルギーを、
あどけたさからちょっとお姉ちゃんっぽさが出てきましたので、
おじさんが圧倒されそうな感じの。
はい、よろしくお願いします。実は2人には共通点があって、好きなことが似てるんだよね。結菜ちゃんは何が好きなの？
カメラで写真を撮るのが好きです。
写真を撮るのが。おー、トウコちゃんも？
私も同じで、カメラで写真を撮るのが好きです。
ああ、そうなんだ。ただ一眼レフとかそういうカメラも持ってるの？
一眼レフ、
こういうでっかいカメラとか。
あ、ちっちゃい。
あ、すごいじゃない。持ってるじゃない。おー、いや本格的だねそれ。
ゆいなちゃんは今日カメラ持ってこなかった？
あと持ってきました。
あ、見せて見せて
見せて見せて、うん、大事に大事にちゃんと。
あー、すごい。
そんなに大きいやつではないんですけど、うんうん、望遠とかが、
うんうん、
あ、ちゃんとなるんだね。
はい、
いやー、すごい、
すごい、
2人ともすごい。
人ともじゃあカメラ女子、
カメラ女子、
わあカメラ女子素晴らしい、はい、でせっかくだからほらいろんなところ撮ってると思うので、うん、どんなとこ撮ってるか。
そうだよ ね、小樽ってさ景色がいい町だよね。で小樽の景色とか撮る、どんなの撮ってるかな。
私は小樽の生き物とかが本当は撮りたいんですけど、だけどあんまりそういうのがあんま会えないので、うんうん、やっぱ風景とかを撮っていますね。
小樽ってすごく恵まれた町だと思うんだよね、おじさん。なんでかっていうと山もあるし海も広いし、海と山が両方ある町ってあんまり珍しいなと思うんだけど、海とかも撮ったりする、うん、
私はでも意外と海とか山とかいろいろ撮ります、
うん、あそうなんだ。
ゆのちゃん写真持ってきてないの？おじさんに見せてあげたら。
お、とうこちゃんは？とうこちゃんも？
あ、これはさっきゆいなちゃんからもらった写真集みたいなの、
うん、すごい
ちょっと待って、ちょっと
おじさんたじたじですよ。
ちょっと待って、
動揺してる。
え、わ、これ100年記念塔ですね。
あらー、
これ札幌の、
札幌の、札幌の、うん、
わ、おじさん行った、ちっちゃい頃ちっちゃい頃行きましたあー、綺麗。え、こんなに綺麗に撮れるの、すごい。
え、小樽の写真もありますか？
小樽の写真入ってるかな。
小樽、うん、
こっちかな。これ日が落ちてくとこだよね。これ小樽って日が山に落ちていくからね、
うん、すごーい、 すごーい、ちょうどいいタイミングで。
それとこれ多分ダムかな、これアサリダム、
はい、
うん、アサリダムだね。
素敵、
綺
麗、綺麗、
綺麗だね。
これ朝早く撮ったの？
いや、なんか、うん、夕方くらいなんですけど、なんか雪が、
うんうん、これね、湖が凍ってるんですけど、太陽が当たってるところがちょうどこう雪解けをしているっていう、そのちょっと凍ってるところと雪が溶けてこう水になってるところの、はい、なんとも言えないこう
素敵、
うん、
き
れい、で太陽がきちっと映って、水面に映って、
素晴らしいね、
はい、撮り方もすごい綺麗、
ね、
ピントも合ってるから、
すごいですね。え、このカメラで撮ったの？持ってる
カメラ？あ、はい、このカメラで撮りました
おじさん多分撮れないと思いますこんなあと運河公園だね、
あ、噴水が、
うん、おじさんもね、よく娘と遊びに行きます。あ、あとやっぱり海ですね、小樽といえば、
はい、
小樽マリーナ、
わー、はい、素敵、
船がいっぱい、
船がいっぱいだ。
とわこちゃんもカメラのデータで見せてあげたら、
あ、はい、
どんなものを
撮れるの。
じゃあ私が一番綺麗に撮れたので、
あ、お願いします。
生き物は、生きてるものは撮れないけれども、市場で結構ね、魚撮ってるもんね。
マジで、いやいやいやいや、
あと天狗山のシマリス公園のシマリスとかも、
うん、あ
ー、うんうん、
おじさんね、リス大好きなんですよ
じゃあズームしてみます、
うん、かわいい、わーすごい。え、リスさんとの距離は離れてるけど、こうズームで撮ったの、は
い、あんまり近すぎると逃げちゃうんで、
逃げちゃうから、あ、
ちょうど餌のお皿に乗ってて
かわいい、これちょっと見せれないのがちょっと残念なんですけど、はい、めちゃくちゃかわいいです、
かわいい写真、
うん、僕もね、天狗山のシマリスさんが好きになったきっかけは、そう、娘を連れてった時におじさんの方がなんかはしゃいじゃったって
子供以上にね、
うん、
確かに可愛いから、うん、
ずっと子供よりずっといましたいやすごい。
あと市場の写真は、
あ、小樽ならではだよね、うん、市場はね、小樽はね、美味しいお魚がいっぱい、
まあ、ウニの白ウニと赤ウニの違いとかも、
あー、なるほどなるほど、紫ウニとバフウニのね、違いだね。
もうこれも小樽っ子ならではですね。
そうそう、いいですね。これの市場の名前覚えてる？
なんたる市場。
なんたるも大好きじゃあやっぱりこう見ると小樽っていうのは宝物がいっぱいある町だなって思いますよね。
子供たちもこうやってね、写真を撮ることでまたこういろんな人に見せられるじゃないですか、うん、その時のこう嬉しかった気持ちとか楽しかった気持ちをね、うん、だからやっぱり写真に残すのっていいですよね。
そうですね、うん、で今小樽に住んでて、なんかこう小樽のここがいいなって思うことって、こう写真を通してでもいいんですけど教えてもらえます？
小樽は、うん、普通にすごい綺麗だし、うん、やっぱり旅行とか行ったりしても、うん、撮るところが確かにいっぱいあるんですけど、うん、やっぱ小樽の方が海も山もあって綺麗だと思うからいいなと、うん、
ありがとうございますなんかすごいすごいね
そうですね、ゆいなちゃんは、うん、
小樽は確かになんか、うん、綺麗でなんかいい景色とか、うん、海とかがたくさんあって写真撮るのもいいなって思う、うん、
なるほど、ありがとうございます。
写真撮る場所が小樽っていっぱいありますよね。
撮るスポットがねいっぱいあるんだと思います。
本当に、うん、ちょっと話変わりますけど、最近ね大人の例えば作家さん小説書く人とかでいっぱい本出してる方にねお話インタビュー聞いたら、やっぱりね小樽もう離れてるけどね、小樽のいいとこって山があって海があって坂があるでしょ。いろんなところから振り向いたらいい景色が見える、うん、展望台とか行かなくても普通の道の中でいいとこが見えるのがすごいと思いますって言ってたから、2人ともねこれからわざわざどこどこ展望台行かなくてもお家の周りでますますいい景色撮影できるかもしれないよね。
そうだよね、うん、生活の中にこうね本当景色がいっぱい詰まってるっていうのが多分小樽なんでしょうね、はい、
そうですね。
で今ねこのコロナで学校生活もなかなかね自由に行けないと思うんですけど、で小樽の場合も2人とも知ってるかな、牛尾祭りとか知ってる？
私、
う
ん、牛尾太鼓叩いて、
若潮太鼓、牛尾太鼓叩いてるの、う
ん、はい。
あ、そうなの、
若潮ね、
若潮。
あ、今も、
あ、今も続いてるんですけど、うん、やっぱコロナで祭りがなくなっちゃったりして
残念だよね。今年も、まあ、中止ではなかったんだけど、ウェブ開催ということでちょっと縮小パターン、バージョンになっちゃってね、1年2年とちょっと本格的な、まあ、お祭りってできない。で町内のね神社のお祭りなんかも今できないでいるんだけども、やっぱりお祭りとか大好き？
うん、好き。
ああ、そっかそっか、うん、早くできるといいよね、小樽もね。うん、
あと2人の共通点としては音楽なんですよ、
うん、
で、ね、ゆいなちゃんは何習ってる、何をやれるんだ。
私はピアノを、
うんはい、それとトコちゃんは。
私はドラムとその牛尾太鼓の太鼓だけ。
あ、そっか、ドラムに通ずるそっか、太鼓に通ずるんだね。
そしてなんとトワコちゃんのドラムの先生が
ゆいなちゃんのお父さん
ねえ、
後ろにいらっしゃる
いますよ、はい、
ありがとうございます
ゆいなちゃんはじゃあお父さんからピアノ教えてもらったの？
あ、はい、前はお父さんに家にあるピアノで教えてもらってました。
すごいね、お父さんにピアノ教えてもらって素敵ですよね。
すごいです。
元の家ではそういう、
元の家では私の妹と姉だけですね。
あ、お兄ちゃんには行かず。
そう、行かずですね
そうか、音楽は楽しいですか、うん、ゆにゃちゃんは今もピアノ弾くことあるの？
あ、はい、ピアノ今はちょっと忙しくて、うん、今はあまりできてないんですけど、うん、
また機会があればやりたい？
あ、はい、
うん、そっかそっか。とうこちゃんもドラムはじゃあずっとやってるの？
あ、まあ
なんかすごいな、将来楽しみだな、
楽しみですね、
この2人は、
うん、はい、そんなじゃあ2人の将来の夢を先に聞きますか、うん、ゆいなちゃん何になりたいの？
私はまだあまり決めてないんですけど、はい、カメラで写真を撮ったりするのが好きなので、カメラを使った仕事とか。
いいね、
素敵、
素敵ですね。
ゆいなちゃん、うん、今からそうやって写真撮ってたらますます上手になるから、
そうだね、
そういうお仕事できそうですよね、う
ん、いいと思う、
ね、頑張ってください、
頑張ってください。
はい、
タコちゃんは？
私は全く違うんですけど、うん、獣医になりたくて。
あ、獣医さん、うーん、
動物が好きなので、うん、今最近はクマとかが出てきたりとかして、うん、そういうのを保護したりとかもできるようになりたい、
ね、あれ先月だったっけ、札幌にクマ出たのね、うーん、あれも大変だったけどね、うーん、動物今飼ってるの？
はい。
何飼ってるの？
クワガタと、まあクワガタは動物なんですけど、
いや動物だ、動物だよ
と、うん、猫と、
猫ちゃんまだ飼ってるの？
あと、まあ犬を飼って、
あ、ワンちゃん飼ってるんだ。うーん、かわいい？
かわいい。
そっかそっか。
ではせっかくなので2人はお姉ちゃんだから聞きたいんですけれども、これからもっと小樽がね良い町になるにはどうなったら小樽がもっといい町になると思う？例えばこんなものがあったらいいのにでもいいし、こんな風になればいいのにでもいいけれども、なんかとわこちゃんありますか？
私は私の友達とゴミ拾いをたまにしてるんですけど、その時にすごいやっぱタバコとかのゴミが多くて、そういうのがあるとやっぱ汚くなったりするので、せっかくこんなに小樽は綺麗なのに、そういうところがもったいないな
あるとね、もったいないよね。
やっぱ大人はね、せめてゴミは、まあ、タバコはポイ捨てするなっていう話だね。でゴミ落ちちゃったら、まあ、拾ってっていうことですよね。
そうだよね。まだまだ大人のマナーがねやっぱりちゃんと守られてない現状がそこにあるっていう、
あるかもしれませんね。はい、
ありがとうございます。
ゆなちゃんは？特にない？
今のままがいいかな、小樽はね。今のままの風景やあれがあってくれればね、どんどんまた写真も撮れるしね。
とわちゃんどうする、歌の話する？しなくていい？しなくていい？
お、歌？
その一緒にゴミ拾いした友達と一緒に、歌を作ったんですけど。
え？歌を作った？
私が作詞をして、その友達が音程をつけたんですけども。
作曲をしたので、何、とうこちゃんが作詞をしたの？
はい、
すごい。
じゃあせっかくなら一小節歌ってください。
お願いします。
お願いします。
聞かせてください。
なんていう歌のタイトルですか？
花になりたいというタイトルで。
はい、
はい、じゃあ歌ってみていただけますか？
アカペラでも歌って、
はい、大丈夫。
はい、じゃあお願いします。
夏の花がたくさん咲いている、対象関係なくそっと綺麗に、ああ私もあの花のようになれるかな、私だってきっとなれるはずだ、無理だなんて言わないでよ、やってみなきゃわからないからさ、までです。
本当はもっと長いんですけど。
すごい。私でもあんま音程は音痴なので。
お店で大丈夫でした？はい、
あ、素晴らしい。
まあね、面白い。
本当に自分で作ったのこれ？
あ、はい、
すごいな、
ね、すごいな。今時の小学生ってすごいですね。
ちょっと感動しました、おじさん。いや、なんかさ、小樽ってなんか一人一人がこうね、ここでこう街を盛り上げたいっていう人の心っていうのがすごいなんかある街だなって、今その話聞いてすごい感じました。とこちゃんもコンサートぜひ呼んでください。
その時はドラムかな。
ドラムで、
ね、
ドラム聞きたいな。
もうちょっと小栗先生に練習つけてもらわないと、ちょっと人に聞かせられないかもしれない。頑張ってください。
いやー、でもこれからも小樽に住んでくれるかな。
いいともはなかったですね。
いいともはなかった。おじさんも生まれも育ちも小樽で、今もうおじさんの年齢は47歳だけども、47年間小樽住んでます。はい、これからも僕も住んで小樽を盛り上げていきたいなと思ってますんで、またお話聞かせてもらえますか？
はい、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ2人の、リクエスト曲何にしますか？
ディッシュの猫という曲。
ディッシュの猫。
はい、小栗ゆいなちゃんと太田とわこちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではこの後は音声合成ソフトによるキャラクター小春立花ちゃんが登場します。 FM オタル小春立花ちゃんコラボのコンテストで入賞されたカカムさんの作品をお聞きください。
ここからは小春立花のタルッコの一日。こんばんは、小春立花です。小樽潮風高校放送部からほっこりできるひとときをお届けします。いやー、毎日暑いですね。通っている高校が地獄坂っていうものすごく急な坂の上にあるので、登校するだけでも溶けちゃいそうです。でも私、 夏はすごく好きなんです。アイス食べたり、スイカ割りしたり、流しそうめんしたり、夏って一瞬で終わっちゃうので、今のうちに楽しいことたくさんしたいなぁと思ってて、で、昨日兼務している軽音部の練習の後、バンドのメンバーとコンビニに寄った時、見つけちゃったんですよ。花火パックの大きいやつ、来たーって思って、一番派手なパッケージのを買ってコンビニを出たんです。先に待ってた後輩に、見て見て、じゃーんって花火のパックを見せたら、リッカ先輩、レモンティー買いに行ったんじゃなかったんですかって、ちょっと呆れた顔されちゃいました。えへへ。この春入部したちふゆちゃんって子なんですけど、2年生の私より大人っぽいんです。でもちゃんと可愛いところもあるんですよ。この後話すので楽しみにしててくださいね。そんな感じで、私とちふゆちゃんがコンビニの前で喋ってたら、スリーピースバンドのもう一人、3年生のかりん先輩が出てきたんです。アイスのカップ3つと、たこ焼きと、レモンティーと、バケツと、ライターと、花火のパックを持って。1年間一緒に音楽をやってると、考えることも似てくるんですかね。しかもさすが先輩、準備が完璧。ちふゆちゃんはびっくりした顔してましたけど、これから一緒に音楽やっていけば、来年の今頃には買ってると思うな、コンビニで花火。それから日が暮れる頃に埠頭の方に移動して、かりん先輩が買ってくれたたこ焼きとアイスを食べつつ花火をしました。本当に綺麗でした。みんな子供みたいに大はしゃぎです。なんせにパックも買っちゃいましたからね。シューって音がする花火とか、パチパチ弾ける花火とか、コロコロ色が変わる花火とか、とにかくたくさん遊びました。花火大会の最後に3人で並んで、誰が線香花火を長く持っていられるか競争したんです。もうみんな目が真剣。ちなみに優勝はかりん先輩でした。本人曰く、空気が読めるからだそうです。本当かな。花火が全部消えて、ろうそくの明かりだけになった後、ちふゆちゃんがすごく小さい声で、来年もまたやりましょうねって言ってくれたんです。私それ聞いて嬉しくなっちゃって、すごく大きい声で、来年もやろうねって返したら、ちふゆちゃんは笑ってくれました。かりん先輩がちょっと困った顔してましたけど、帰りは3人で作った曲を小さい声で歌いながら、海沿いの道を並んで歩きました。誰が最初だったかは忘れちゃったんですけど、自然と。そしたらかりん先輩が突然立ち止まったんです。何か考えてる感じだったから、先輩って呼んでみたら、あそこの木、わさびに似てないって。ちふゆちゃんも私も、え？ってなって、よく見たら確かに似てるんですよ。わさび、葉っぱがもさもさ、幹がゴツゴツ。気づいたら面白くなってきちゃって、私がプッって吹き出したら、ちふゆちゃんもクスクス笑い始めて、そこからはみんなで大笑いしながら帰りました。さっきまでいい雰囲気だったのに、そのままで終わらないのが私たちっぽいなぁと思った出来事です。今もまだ気持ちがホカホカしてて、なんだか今週末はいい曲が書けそうな気がします。ラジオの前の皆様も、心に残る素晴らしい週末を。小樽潮風高校放送部より、小春立花がお送りいたしました。
タルッコボイス FM 小樽 76.3MHz。
はい、子どもたち、今日は小学生バージョンということで、なんだかすごい
緊張しましたよ。
逆に
めちゃくちゃ緊張しましたよ。
逆に緊張しますか。
いや、まあ、2年生の娘いるんですけど、うん、やっぱり子供ってやっぱり個性がありますよね、
はい、
もう一人一人がなんかこう違うと言いますか。
そうですね、
うん、
高校生くらいになるとね、こうなんていうのかな、うん、大人の気持ちも押し量れたりするから、うん、あれですけど、小学生そういうのないですからね。
エネルギーがどんどんどんどん 100% でこう来る感じですね、
う
ん
うん、そうですか、うん、まあ、元野さんとしてはタルッコボイス自体も初めての、
う
ん、
そうですね、
ご参加でしたが、はい、どうでしたか。
いや、なんか嬉しかったですね、
うん、
こうなんかちっと話ができたっていうか、うん、そういう、まあ、おたるのことじゃないこともこう、うん、話をして、
うん、
ではっきりこう答えてくれたり、
うん、
もじもじしたりっていうところの、こう、うん、そういったことがこう測れただけでも、
うん、
なんかすごくなんか自分のこれからにとっていいことだなって、僕自身もタルコですし、
うん、
でこうね、小樽の良さをこう共有することじゃなくて、小樽の良さっていうその思いをちょっと引き出してあげれる、
う
ん、大人にこれからなっていければなって自分が思います。
そうですよね、うん、なんか頼もしいというかね、みんなあの1年生も含めてちゃんと将来の夢をパッと出てきて、うん、なんか頼もしく感じませんでした？
そうですね、
ねえ、はい、なんか小学校1年生の男の子なんかもう椅子くるくる回ったりなんかカチャカチャカチャカチャ触ったり、
それでもうどうするの、どうしたらいいのかなと思って思ったんですけど
思ったけど、将来の夢はって言ったら消防士とかね、警察官とかでいや、やっぱりちゃんとね、
う
ん、
いやすごい
興味のあるものがあるっていうことが、うんうん、すごいなっていうか、
いやなんかだから将来すごい楽しみだし、なんか小樽って高齢化社会って呼ばれてまして、うん、若い子が少ないって言いますけど、うん、でもその若い子が小樽に残りたいって思ってもらえるようなやっぱり町を作っていかないといけないなってことにちょっと改めて、
うん、ね、
ええ、あの感じましたね。
はい、わ、はい、かりました。長岡さんはちょっとね外で見ていてどうでしたか？
うん、ドキドキしてたでしょ
いや、ニヤニヤしてました
今までの中高生バージョンとね、あまりに違うからね、うん、
ド S ですからね、
うん、ちょっとわかるとか言って
その窓の外側でニヤニヤして
たのドキドキしてる
僕の本郎ぶりを、
あたふたしてる元野さん見てね、
本当にあのくるくる回ってる子を前に、うん、こうなんか固まってる元野さんがもう
ね
でもなんかすごくキラキラしてましたよね、うん、あの空間がすごくなんか、なんだろう、まあ、子供の声もなんとなくやっぱり気持ちが、あの聞いてる側としてはすごく気持ちが上がるし、うん、なんだろうな、その反応とかも楽しくて、
う
ん、
そうですよね、
うん、すごくピュアな感じの、
自分が興味が持ってるものっていうのがところに、うん、時にこう目がキラッと変わるっていうか、うんうん、それはすごいあの感じましたね、
うんうんうん、
あ、こういうことをこう引き出してあげるのが大人の役目だなってちょっとすごく勉強になりました、
うん、そうですよね。このきっと、まあ、子どもたちも小学生だからラジオに出たっていうことは多少なりとも記憶に残ると思うんですよ、
うん、
大人になるなってもね。そうなった時に、あの時なんかおじさんがおばさんが蛍のどこが好きとか言ってたなとかね、うん、そういうのがまた記憶に残った上で大人になった時に、
うん、彼らがそういう風になってくれれば嬉しいですね。
ね、どうなるのか、うん、楽しみだし、
本当楽しみ、
大人頑張んなきゃねっていうね、
ね、本当ですよね
いやね、タルッコっていう言葉がすごくなんか改めていい言葉だなっていうことに、
ね、
僕ら小さい時は、ね、うん、あのタルッコ市っていう、
はい、
あの、
あ、そうですよね、
うちも会社も出店してましたけど、
はい、
そこに行ってね、手伝うのがもう大好きで、
うん、うん、
でいつしかそのタルッコ、タルッコっていう言葉がずっと頭になってね、
うん、うん、そうですよね。
その頃はその小樽の良さとか何もそんなこと何も考えずにね、遊んで暮らしてましたけど、あの生活してましたけど、やっぱりその大人になって、今田口さん言われた通り大人になってこう大人にしてもらったこととか、
うん、
小さい頃そういう経験をしたこととかっていうのがなんかこうフラッシュバックでやっぱ盛り上がっ、盛り、あの蘇ってくるんですよね。あの そういう経験っていうのはやっぱりみんなこれからしてほしいなって思いますよ、はい、
うん、そうですね、うん、いや本当楽しみだしね、うん、夏休みバージョンがあったってことは今度冬休みバージョンも小学生の可能性がありますので元野さんまた来るかもしれませんが、その際はまたあたふたしていただければと思いますのであの多分ね、タルッコボイスラジオ担当は池田さんなんだろうけど、小学生担当は元野さんになりそうな気がする、う
ん、まあ、これについてはもう池田さんはね、唯一のもう大先輩ですから、
はい、
はい、
じゃあもう仰せのままに、
仰せのままにですね、わかります、
もう池と言われれば、
はい、ありがとうございます。い
や、ぜひまたあのこういう機会で、
はい、
あの子どもたちと話す機会をまたいただければ、
はい
はい、すごく嬉しいです。
ありがとうございます。ではここからは長岡さんに小樽観光インフォメーションお聞きしていきたいと思います、
はい、
まあ、いろいろね大変な時期ではあるけれども、うん、そんな中でも楽しめるイベントもありますもんね。
そうそうそう、うん、であのなんか最近ちょこちょこ周りであの耳にされてると思うんですけど、
うん、
おたて、
あ、おたて、
小樽のホタテのおたて、
うん、ホタテってそうなのね。ホタテホタテって聞いてたけど、おたてなのね。
小樽の、はい、あのひらがなのおに、うん、カタカナのターテで、 あのおたてと、ホタルさんホタテということでなんかネーミングされてまして、
はい、
これ の, あの飲食店フェアがですね、うん、あの小樽市内の飲食店100軒
おお100軒すごい、はい、じゃあその100軒のいろんなお店で、うん、いろんなホタテメニューが楽しめる
そうです。
それがおたて、
おたて、おたてフェア。なんかもともとその小樽のホタテっていうのが、うん、あの違いでこう他のところに出荷するビジネスが成立しちゃってたので、うん、あんまり有名じゃなかったんですけど、うん、でも実はこうなんかイベントとかでホタテ焼きホタテが普通にあったりとか、うんうん、あれこれって実は小樽の特産じゃないのっていうようなところがあって、うん、今回あの観光庁の補助事業で、うん、あのこれをもっと育てていこうと、うん、ブランド化していこうという動きが立ち上がりまして、うん、で今回その動きの中でのおたてフェアでございます。
あの今までいろいろね、シャコとか、うん、まあ他にもねメニューもあったけど、はい、100件って
すごいですよね。
今までで群を抜いて多くない？
いや多いんじゃないですかね。だってシャコ料理フェアもそんなにない、
ね、
件数としてはそんなにないし、
うん、
やっぱりなんかそれだけ実は安定供給できるぐらいたくさん取れてるっていう現状もあるらしいんですよね。
う
ん、
そうだよね、うん、あのよく聞くのは例えばお寿司でねホタテ食べに来て、うん、まあ小樽に来た時にね、うんうん、こう大きいホタテ見るの初めてっていうね関東の方の意見とか、はいはい、あと私たち普通にバーベキューの時とかにホタテ焼いてたりするよね、うん、
しますします。
あれも多分普通じゃないだろうね。
そうかもしれない。
小樽だから普通なんであって、うんうん、全国的に見たら、うん、ホタテみたいなね
あのなんかその話を聞いたのがですね、うん、話聞いて面白いなと思ったのがですね、あの小樽のホタテって身が締まってるのが特徴なんだそうです。よくあの海鮮丼のお店とか、うん、あと宿津 の, あのお店とかでも、
うん、
ホタテをこう縦にこう切って出してるじゃないですか、
うんうんうん、
であの切り方することでその身が締まったホタテをよりこう食感楽しんでもらえると思うんですけど、
うん、
他のところのホタテってそうじゃなくてこう、うん、なんか口に入れたらふわっととろけるようなホタテも、
うん、
それはそれであの特徴らしくて、うん、それと比較すると小樽はそのちょっとコリコリっとした
あ食感というかね、
それがあの売りの一つでもあるらしいので、なんかそのあたりも、ま、料理フェアでどんな料理が出てくるかはちょっと乞うご期待ですけれども、
いや楽しみだ ね。これどんなお店が参加しててとかっていうのは、はい、観光協会のホームページでわかるんですか。
ですね、多分専用のホームページで、うん、あの公開されていくと思いますね。
はい
はい、
わかりました、はい、じゃあ、まあ、具体的になりましたらあの FM モタルの他の番組の中でも、はい、紹介していきたいと思います、
はい、10月にはなんかイベントも控えてるようなので。
そうですか、
はい、
もう少しでもね情勢が安定してみんなが楽しくおたてを楽しめるように ね、うん、
はい、
なればいいなと思います、はい、ではそれ以外には
それ以外にはですね、うん、ワインカーニバル、
はい
はい、去年もドライブスルー形式で、
うん、
密を避けて、
はい、
っていう形で開催したんですけれども、今年も同じ形で、うん、9月の11日と12日の土曜日と日曜日で開催するということになってますので、
うん、もうねワインカーニバル大人気だもんね。
ね、
うん、
あのいつもだとね1日でこう朝から午後まで開いて、
うん、
こうみんながこう青空の下を、
うん、
ワインを楽しんで、あの美味しいお料理を楽しんでっていうところですけど、はい、ちょっとまあそれはまだしばらく難しいのかなというところで、うん、今年もドライブフズル形式で、
はい、
なんか去年は1000台ぐらい、2日間で1000台ぐらいの車が来たそうなので、
うん、
今年もそのぐらいになるのではないか
ですね、
はい、あの小樽市内の飲食店とかにこう出店してもらって、うん、そこでテイクアウトできるようにっていう準備も進めてますし、
うん、
あとはそのドライブスルーガラポン、
うん、
もうガラポンでお支払いする以上のものが必ず戻ってくるという、
あれ最高だよ ね、
ワイン好きにはたまらない、
うん、たまらないですジュル
、はいはい、というのが開催されますので、
9月11日土曜日と12日日曜日、
はい、
ワインカーニバルのドライブスルー方式ということでね、
で
ぜひこちらもお楽しみいただければと思います、
はい、
あとはまあいろいろとね情報がありますと、うん、小樽観光協会のホームページ、
そうですね、
見てもらうとね、
はい、
いろいろと
そちらで情報出してますので、
はい
はい、ご確認いただければと思います。
いただければと思います、
はい、
今日もタルッコの皆さんと観光協会のメンバーの皆さんでお送りしてまいりましたタルッコボイス、来月はね、いやもうちょっと9月ですよどうする、9月24日金曜日、さすがに雪は降ってないだろうけど寒いだろう ね、ちょっと、
うん、 もう考えられないですよね。
ねえ、まあ、今年の夏は暑すぎたから
過ぎた
涼しくてもいいかなっていう今気になってますけど、す、ね、秋になった瞬間にあの暑かった日が懐かしいってなるんですよね。
そうそうそうそう、寒い寒いって言い始めんです
ね、言い始めますね、まあ、でも秋は秋の小樽の楽しみ方ありますので、
うん、はい
はい、また情報届けていただければと思います、はい、観光協会の長岡さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。